もう少し飲む？
終電間に合うの？
いやまだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。
そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ、いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。
人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。
だよな。
池袋交差点24時。
いやすか。
あ、どうも加藤です。
あ、どうも加藤です。
もう9月も終わり。昔はさ、あれだよね、小手君ね、もう9月っていうとさ、文化祭とかさ、うん、学祭、うん、たくさんほら引っ張りだこであってさ、
一時期はね、
うん、よくなんか言ってたけど最近ないね。
だから今もうバンドが学園祭ってあんまないんじゃないの、あの昔ほど。
学園祭の、うん、あ、バンドを呼ぶ学園祭がない
って。もう途中からそうだったじゃん。なんかお笑いが流行ってさ、みんなお笑いになったりさ、うん、DJ になったりさ、
う
ん、
ああそうか、クラブっぽくなったり、
うんうんうん、あとだからもう昔はね、一つの大学に何個もバンドがあったけど、今でかいの1個とかそんなんじゃないの。
あ、そうなのかな、う
ん、知らないけど。
でそれでもう絶対10月はさ、うん、もう学園祭でも全国もあってさ、ね、で結構遠いところからもね呼ばれるからね、学園祭だと、うん、
行ったね、
結構行ったじゃん。で機材車で行くからさ、うん、もう知りたくなるしさ、うん、でずっとなね缶詰みたいになってるからさ、うん、あの頃さ、食ったらねことをやってたね、あの、うん、親父しりとりとか。
親父しりとりね。
親父しりとり流行ったよね。
流行ったね。ずっとやったね、6時間ぐらい。
そう。字で始まってね、字で終わるしりとりやろうよって、うん、あれ誰が始めたの？
俺がさ、あれ、南野陽子のさ、うん、ファンだったでしょ、俺。うん、そう。で、なんか、彼女が出てたドラマでの中でやってたんだよ、そういうしりとりを。
あったんだ、すでに、
う
ん。
そうそう。
でそれをやってたけど。乗ってみようっつって、うん、で孝太郎君とさ、うん、当時のマネージャーのくまちゃんでまず2人で始まったじゃん。
そうそうそうそう、
なんか実は自衛隊の親父って
、そう
って、で孝太郎が自爆兵に取りつかれた親父とかってジーディアだって、最後はネタがなくなってさ、ずーっと沈黙もさ30分ぐらいあって、うん、でも孝太郎君とくまちゃんずーっと考えてんだよね、うん、ってこういうのどう、くまちゃん実は親父うわとかってすっげえ疲れてるからもう何でも面白くて、
そう
20時間ぐらいやってたよね、
うん、それに飽きたら今度さ、うん、英語の歌のさ、うん、あの放題をつけるって流行ったんだよ。
そんなもん
タマちゃんがさ、
うん、あ、リンゴタマキが、う
ん、ザ・フーのフーアユあんた誰どう、こういうのあったよ。
あったあったね。あ、思い出した、小田君
あったんだよ。
それにも飽きて、うん、山手線の駅の名前を、うん、漢字を当て字でどう読んだら何が一番面白いかって、
う
ん、日暮里こと日暮里さんと、
そうそうそう、
日暮里さんとが御徒町トンポ町、
そうそうそうそう、
で秋葉原を収容源って言ったところでみんなドカーンって言って
バカだ、ね、
バカだった、本当に、
うん、バカバカ
バカだよな、うん、それまたみんな考えてるからね、そうそうそう、考えてる時はシーンとしてんだよね。
最近はね、気づいても、もう個人主義になっちゃったからね。
そう
あのこう携帯プレイヤーとか ね。
そうなんだよ。あの頃すごかったな、うん、でも
一体感があったね、気づいたら
だって最初はね、孝太郎君とくまちゃんで始まってたけど、うん、だんだん俺も参加するようになって、そうそうそう、もう最後はみんなで言い合いだもんね、うん、親父にしてるよね。
たまちゃんが好きだったのこれは事件を追う親父、
そう事件を追う親父、あった、うん、ね、
まあ、バカだね、
ね、でも最近でもああいうのはなくなったね、これね、
年も年だしね
今やってたらおかしすぎるか。でも
だってまあ普通のさ、まあ、居酒屋とかでも俺らぐらいのサラリーマンの人の席とかあるけどさ、うん、誰もこういう話してないもんね。
どういう話してるの、居酒屋。
やっぱ仕事の話してるよね、最初は。
最初はでしょ、
まあ、大体その、うん、あの一件は私はね、あれは反対なんですよ、
なんとかさ、もう延長だ、
うん、いやあれはね、なんとか分のね、なんとか分 のこれなんとかあれでね、うん、仕方ないわけね、うん、っていう話が始まってさ、だってやっぱ酔っ払ってきて
さ、いや、なんで入ってくれ、
いや息子がねみたいな話が、
うん、息子に今度は言いません、
来てさ、
息子に言おした、
何々さん、私最近内臓の方が良くないです
よ、この体に行く、息子が家庭からこそ体に来て、
でついに酔っ払って何も分かんない、
分かんない
、いや何々さん、そっち出口違いますよって話になって解散だから
逆方向に向けているからね、なるほど、それで対外解散するっていうのが、
それに比べたらまあ我々もちょっとね不思議な、うん、
そうだ
ね、宴会開いてるね、いつもね。
だってそういう話がまずないもん
ね。ないね、うん、
まず俺たちのなんかそういう、なんだろう、こうミュージシャンだからさ、うん、みんな音楽の話とかさ、うん、あのすると思ってるけど絶対しないもんね、
一切ないね、一切ないね。
あとあの新人のバンドとかとたまにこうツアーするとさ、うん、もう向こうも聞きたくてしょうがないから、うん、ね、うん、ザ・フーの話とかね、
そうそうそうそう、
散々してくるんだよね、うん、アルバムは何がいいですか、小田さんなんですか、そうそうそう、僕はね、フー聞かないからってすごい冷たいこと言ってんだ聞くくせに、うん、そこはガン無視だもんね、小田君、そういうところで。
いや、めんどくさいよ、その話さ、うん、でね、ギタリストもね、やっぱね、若い人とかもさ、うん、いろいろセッティングとか聞かれるんだけどさ、もう忘れたいわけね、ライブハウスでやったらそういうことは、
うん、そう、仕事の、うん、まあ、話はしたくない
とか、まあ、ライブあったんだからさ、なんか別に話しようよみたいな感じもね、
あ、じゃあそれに比べてあなたの初期のメンバーのさ、うん、あの頃にさ、うん、あのまあ、この世界が全然分かんなくてさ、うん、事務所がたまにそういう会議みたいなのを開いてくれたじゃない、うん、でいろんな、まあ、問題点みたいなことがあったら言ってくれみたいな感じでさ、うんうん、でなんかないのかみんなみたいな感じでさ、うん、でまあ、みんな大概さ、うん、あの交通費はくださいみたいなこういうちっちゃいところから、うん、あのキャンペーンが多いんで交通費だけはもらえますかみたいな、そういうところから始まるじゃない、うんうん、例えば機材車の、 あのシートが硬いんで座布団買ってくださいみたいな感じで、うんうん、その時にリンゴとアキがさ、うん、強さのモニターの返しがつったのがそれが一番面白かったんだ俺今ここでモニターの返しを言われても、
でも高橋君がさ、そのスタッフ、玉木、玉木、それは会場でさ、
それは会場で会場で言ってくれるからちょっとね、
そうそう、あれは一番好きだった今まで、
うん、俺も好きだった、
好きだったでしょ、俺こんだけで笑っちゃったもんな、
好きだったな、ね、
孝太郎君ってそういう時にさ、あれなんだ、大概俺たちは給料も安かったし、うん、事務所に対して不満がものすごくあったけど、とにかく給料上げてほしいし、うん、ツアーの回り方とかも、うん、なんだろう、もうちょっとこううまく回れたり、ライブハウスもいいところでやりたいね、うん、いくらかでも、うん、で例えばこういうバンドとやりたい、ああいうバンドと組んでやりたいとかっていう、もうすごいなんかシリアスな会議があるんだよね、
あるある。
でその時孝太郎がそういうことを言うのがめちゃくちゃ嫌で、もう面倒くさくて、この人態度に出てそういう日はサングラスをしてくるんだよ必ずサングラスね、あれ人に目見たくないんでしょ、会に参加したくないってことだって最初からアピールとして。でそれをもうファミレスみたいなところ集まって、スタッフでバー集まって、うん、でどうだこの秋また文化祭行くけど、うん、ツアーとか今後どうするみたいな話で、また玉木さん場違いであのモニターがみたいなこと言い出していや玉木だからそれは会場で言ってくれよみたいな感じで、でまあ俺をガーってね、うん、言ってこんなんじゃできませんよあんなんじゃって、そうするとね、浅田さんが、うん、お前ちっちゃい男だなってずっと怒られて、意見するために俺が怒られて、俺で孝太郎君のところ回ってきてね、孝太郎さっきから黙ってるけどどうなんだっつったら、孝太郎君が一言サングラスしてて飽きちゃったって言ったんだよそうしたらそれ会議が中止になったからね、起きちゃったって長くまーいっつって終わっちゃったんだ会議が、
それで、そうだね、
思い出して多分89年ぐらいの話で
なんていうか覚えてね、
そうでしょ、うん、でもあなた2人で熊ちゃんと浅田さんそれについて話し合ったらしいよ、孝太郎飽きちゃったって言うけどどうしたらいいんだっつってそんなことやってたよな、
面白い、
ね、まあ、でもそれぐらいなんかだから頻繁にツアーがあったよね、
あったよで1ヶ月半とか東京帰れない時あったもん、
そう本当にだから、
ね、洗濯物入れが後ろに溜まったじゃんビールで
溜まった。でしかもあの子はさ平日でもさ、うん、あの祝日でも関係なく結構ライブハウスにお客さんが来たんだよ。そうそうそうそう、で何あれやっぱ学生が多かったから、
分かんないな、
あんま平気でやってなかったな、土日とか気にしない、いや
気にしないよ、最近では気にするようになった
ね、
うん、
それで散々さツアーしてさ、うん、俺小倉で熱出してさ、うん、もうリコホテルでぶっ倒れてさ、うん、でもう熱出ちゃって寒くて、うん、でリコホテルが安いホテルだったからさ、
ね、
布団とかもさ、うん、貸してくんないんだよ、
ああそうなんだ、
うん、でしょうがないから機材車に毛布とかちょっと積んであったから、うん、その機材車の毛布取りに行ったの、うん、で雨降ってたんだよ、うん、なのに機材車開けたら、うん、猫が飛び出してきたから、ね、中からガーンって でどうなってんだよこれと思ったら窓開いてんだよ被害者の窓が。まず具合悪い猫飛び出す毛布抱えていきました。それで俺も脱水症状その日起こしちゃってて、それでちょっとマネージャーの部屋にと思ってマネージャーに電話したら今いらっしゃいませんっつったら孝太郎の部屋とかでギャーギャー騒いで飲んでて、俺フロントまで行ってね救急車呼んでくれっつって、そしたらフロントの親父がね何番ですかって言われて、もうちょっと具合良くなったもん本当に。あれ猫驚いたことあるけど千代子号、
千代子号ね、
千代子号、あの島倉千代子さんが使ってたね、あのマイクロバスをちょっとうちが買い上げて、
そうそうそう、
俺がいいねいいマイクロバスで千代子号千代子号って呼んでたんだけど、千代子号から猫はびくったな俺。
千代子号ねよくあの衣装部屋でね後ろに衣装部屋があったじゃない、
あった鏡があってね、
あそこベッドがあってさ、うん、よく寝たな
あそこね、よかったよね。たださ千代子号はさあの、うん、ハイエースとかと違ってすんごいでかかったから、うん、こう運転がさ
そうなんだよ、ね、
大変で、一回さほら道聞いてさ、長期が大阪で、うん、バナナホールどこですかってガソリンスタンドでね、うん、まずガソリン給油してて、うん、でそこで降りて道聞いて分かりましたって言ってその親切に教えてくれたんだよね、うん、そして長期がじゃーって言ってありがとうって言ってガーって切り返したらその人の車にガーってワイの車ーって言ってもう親切に教えてくれた人に何やってんだお前ってそのまま自己証明取ってね、
そうそうそう、
チョーキーとそのおっさん二人はそのまま警察行って俺たちはライブハウスに入るみたいな、めちゃくちゃだよとにかく。
いやあの時洗濯が大変だった。
でもコインランドリーとかでやってたんじゃ
ん。俺めんどくさいからさ、うん、あのでっかいあのゴミ袋みたいなのに食べてたんだよ俺。
あ、じゃあ一回も洗わなかった。
あ、なんかめんどくさいよ。
うん。で、どうしたの？家帰ってきてから。
そうそう。で、後ろに積んであったじゃん。
積んであった。
だからファンの子が匂い嗅がしてくるって言うからさ。
すげえ。あ、どうぞ。匂い嗅がしたのそれ。あ、
どうぞどうぞ。
どうぞどうぞって言って。で、どうすんの匂い嗅いでさ、ファンの人は。
いい匂いです。
いい匂いでもいいんだ。うわぁ、すげえ。
もうこっちも今だったらさ、やめろよ気持ち悪くさ。
そうだそうだよな。
あの子も疲れて
る。調子ついてるしね。
疲れてるし、若いからさ。あ、どうぞどうぞお前だったりする。
まあでもいろいろ、その打ち上げ行った先とかでも面白いのたくさんあったね。
やったよ。
最近だと、孝太郎君、甘えん坊ロシア人。
甘えん坊ロシア人ね。
甘えん坊ロシア人話して、孝太郎君。甘えん坊ロシア人。
あれ、九州だよね。
九州ですよ。
博多でさ。
しかも、店の名前、孝太
郎君。あ、おやじクラブ。
おやじクラブ。おやじクラブ行っちゃったんだよね。
あ、今日、おやじクラブ飲んだからってね。そうそう。おやじクラブ2階座敷通されたんで。
それも、ホテルの目の前にあった居酒屋だから、いいよ、あそこで。おやじクラブ。
名前聞いたっつ
って。孝太郎君、ここだよ、おやじクラブだよって言って、2階通されたんだよね。
途中からね。外国人の3人が入ってきてね。
そう、あ、どういう感じなんだろうね。まず若いのと
年寄りと、うん、あと女
ロシア人
女の若い女、ね、うん、この若い女がずっと年寄りとロシア人にね、うん、甘えん坊して
る、
ね、
甘えん坊してる、
もうだっこちゃんみたいな感じ
で、ね、だっこちゃんになっちゃうんだよ座敷でね。
でもう一人やつはなんかコンピューター広げてね、
コンピューター広げて始めてでギターとか持って
るんだよね。そうそうそうそう、
甘えん坊ロシア人、
甘えん坊ロシア人大変だったなあれな、
ね、で俺たちこう飲むためにチラッと見てまた甘えてるよ。そうそう何をアピールしたかったんだろうねあれね。だって俺たちに向かって甘えん坊をさ、うん、めちゃめちゃこう放射してなかった。だってい
やまあ見られると燃えるタイプなんじゃないの。
ああそうだ見られると燃えるタイプだね、うん、ああそういうことなんだ、うん、やっぱりこう
でも甘えてたね、
甘えん坊だった。
いやでも最近でもあれだよ、日本人でも街中で甘えん坊いるよいっぱい。
どういう甘えん坊いるの。
で昨日もあの池袋のさ丸いの外のベンチでさ、うん、女の子男にもう甘えまくってたよ。
甘えん坊、
甘えん坊や、甘えん坊ギャル、
甘えん坊ギャル。どんなふうに甘えてんのそれ。
もうロシア人超えてたよ。
ロシア人だってこう背中にさ、これが胸に抱かれるようにさ。
でも男に対して猫になってたからね、完全にもう
ゴロニャンなんだ。
ゴロニャンだよ。
あんだけ人が通っててさ、路上でゴロニャン、
路上で目を疑ったもんね。
何なんだろうねこれ、
まあ、あの女多分人生で初めての彼氏って感じだったね昨日のは。
たまにさ、うん、いるよね。特に昔いなかったなんかさアニメ同好会に入ってる2人みたいのがさ、うん、 常に電車の中で2人の世界になってるやつ。
そういうのいたしさ、うん、居酒屋とかでよくさ、うん、あの閉店間際になってくると酔っ払っててさ、うん、ゴロネン始まっちゃうやつ いたんだよ。
そうなの、
うん、
居酒屋で、
居酒屋で
普通の居酒屋だな。
したらあの小野寺純がさ、
小野寺純っていうまあみんな知らないよ、
マスターがさ、
マスターが
さすがにさ、お客さんそこから先はホテルでって言ったんだから。
そうそうなの。
そんぐらいひどかったんだから。
じゃあ純さんのお店で始まっちゃったの。
始まっちゃったよ。
カウンターしかないお店で、
カウンター17席しかないのに、
うん、カウンター17席で一人ね、消えたと思ったら下に落ちてたっていう事件もあったぐらい。そうそうそうそう、あんな狭い事件。俺笑ったんだよ小太郎君とね。そうそうそうそう、こうちょうど目の前にいた子供なんか人消えねって言って、あれさっきいたよなって言って、何これって言って、幽体離脱みたいなこと言ったら、のそうって奥から出てきたんだよね。そうそうそう、落ちたよって思って。そうなんだ。俺店を知ってるだけにちょっと想像できない。そうです、あの狭い、
やんなっちゃった。これ横で飲んでて、
そりゃなっちゃう。で、立ち食いそば屋みたいな飲み屋だもんね。
そうそうそうそう。
本当に。
作りで言えばね。
作りで言ったら、みんな分かりやすく説明すると。うんうん、立ち食いそば屋みたいな飲み屋でチューチュー始まった。うん、それはもう。
だ皆さんはね、立ち食いそば屋でチューチュー始まったって想像してもらえば
いい、ね。想像してもらえば全然間違いないよ。うん、で、立ち食いそば屋で誰かが消えたと思う。
そう、もう思えばね。
あれはすごかったね、でも消えたのはね。
うん、
俺いろいろ思い出したよ小太郎
君。え、
あの20周年の夜音のライブやったじゃん、うんうん、で結構人入って最後、うん、あの打ち上げじゃないけど、うんうん、あの夜音の脇でいろんな人に挨拶した時に小太郎君がいきなり台湾から来てくれた人って言って、うん、女の一人だ連れてきたじゃん、うん、で俺すっごいワンフーの友達かと思って握手したり飲んだりして、うん、でもなんか何言っても通じないって言ったら、うん、誰あの人って言ったら、いや池袋の台湾の人って。あれ誰だったの。
あれ誰だっけね。
でも全然びっくりした。なんだ、え、台湾の人なんでここにいんの。
あれだよ、あれだよ、あのさ、源、うん、さんの店でバイトしてた女の
子。そういう人ばっかりがなんでいるの、うん、
あのいろんな横のつながりが
横のつながりってそれ薄くねえ。そんな
一回さ、あのリキッドルームかなんかでライブやった時にそれがさ、うんうん、で俺池袋のパチンコ屋の店員呼んでたんだよ。でさ、まあ、男の子でさ、うん、まあ、ロック好きだっていうかさ、うん、呼んでて、ちょうどミシェルの連中がさ、うん、遊びに楽屋来たからさ、うん、あちょっとこいつらあのミシェルエレファントのメンバーって知ってますよ、そんなこと、うん、ちょっとお前じゃ握手してもらえってさ、握手してもらったの、うん、でどうもすいませんって帰ったんだよ、うん、その後 Q がさ、うん、誰ですかあれってかさ、うん、あ僕 のパチンコ屋の店員のやつがさ、どういう招待枠なんですかって気絶しそうになってた。
俺もだってどういう招待枠って思うよ。だってこの前だってクワトロに、うん、まあ、このメロン記念日とね、うん、コラボが決まって、うん、じゃあコレクターズってバンドがどういうバンドかちょっとあの見たいからって言って、うん、わざわざメロン記念日の人がライブ見に来てくれたじゃん、うん、
来たね、
で楽屋で、うん、待っててくれて、うん、で、まあ、メンバーとお話してたら、うん、また小太郎君の知り合いのなんか知らない人が俺のとこ寄ってきて、うん、なんか小太郎君のそばにいるからなんか見たことあって、うん、メロン記念日ですよねって言って、あそうですよって言ったら、うん、握手とかいいですかねって言うからあ いいんじゃないですかって言って、俺が聞いてきて、ちょっと握手してもらえますかってメロン記念日って、うん、あいいですよって言って、うん、握手して、
うん、
小太郎君にあれ誰なのって言ったら、あれ医者だよ。どういう招待枠なの？
うん、まあ、友人だよ。
そしたらその後ろにいたさ、あのアメリカンパブやってる翔ちゃんまでさ、調子づいてさ、僕もってさ、二人だよ。
そうだね。そうだね。まああんまり俺ね、ミュージシャン友達とかわざわざ呼ばないからね。
でもちょっとなんか枠ちょっとそれすぎない？
まあ友人なんですよ、
うん、でも、で喜んでくれたらよかったでもね、
うん、そうそうそうそう、でも楽屋さクワトロとかやっぱ終わった後いっぱいなんていうの、友達が増えてメンバーとかの、
うん、
知らない人いっぱいいるよね。
いる。
そんな中俺シャワー終わった後さ、タオルだけ腰巻いて
る。腰巻いてるよ、
失礼な話だな、ある意味
ある意味ね。
しょうがないよね。
しょうがない、しょうがない。
まあいいや、
はい。
今後のザ・コレクターズですが、
はい、
10月3日、牧田学級ね、
うん、
歌舞伎町フェスティバル牧田学級文化祭大文化祭2009秋に指定します。
文化祭なんだ。
あ、文化祭呼ばれたじゃん今年も。
嬉しいね、
うん、
文化祭。
10月12日は下北沢クラブ級でワンマンです。
はい、これはまんま、うん、15周年旧15周年、
17日にメロン記念日とジョイントメロンラウンジ、これは、原宿のアストロホールというところでやります。
なんかメロン記念日って普段はうん、カラオケでやっぱりアイドルはライブやるらしいんだけど、うん、まあ、せっかくコレクターズとやるので、うんうん、メロン記念日の曲も ね、
そうだね、
ちょっと生演奏でちょっとコレクターズ何曲かやりつつ、
そうです、ね、
ジョイントやろうかなと思います。
はい、翌日の日曜日は、渋谷クラブエイジャーでモッツサンデー09、
はい、これはモッツがもう集結しますから、はい、
道のくツアーにも行きます。24日仙台、25日が盛岡クラブチェンジ、
クラブチェンジ、は
い、いつ読みますかメール、うん、
面白いです。
フロム茶太郎、
茶太郎さん、
加藤さん、小太郎さん、こんばんは、
うん、
24日仙台公演発売の土曜日10時に買いました、
うん、嬉しいな。
皆さんのパフォーマンス今からとても楽しみです、
うん、
ところが自分は小太郎さんの髪型にちょっぴり憧れてるんですが、
うん、
美容院で何て言えばいいのか分かりません、
うん、
よかったら教えてください。
茶太郎だよ
これがですね、
なんて言って切って
るの。いや俺もねここね、うん、5年ぐらい、
うん、
担当の人にね、
うん、お任せなの、
ちょっと切ってとか、
あ
ここは跳ねるんだけどとか、そういうことしか言わないの。もう
そうなんだ。
自分でなんかこうしたいとかってやってもさ、
うん、
うまくいかないと思ってるわけね。
なるほど。
だその人
に
も
に、うん、任せ、お任せ、
それがなんか一番いい気がしててさ、
うん、じゃあ一番いいの、孝太郎君の写真持ってってこういう感じっていうのが、
ね、そうだよ、
いいよね。
そうだよ、うん、ね、
そうそうそう、
まあ、どっかにあるので、
そう絶対ありますよ、
うん、まあ、俺はまあ基本的にはもうすっかりもう
お任せやね、
その辺がもうダメになっちゃいましてよろしくとかになっちゃいましたね、いつの間にか。
よろしく、はい、前はでもあったの。じゃあ
前はだってブライアン・ジョーンズの写真持ってったりとか
さ。ああ一緒だね、俺もシドバレット持ってたからね、
う
ん
う
ん、じゃあ
前はそうだよ、
切りたくないなあれね、美容師はもう
あれだ、友達のさ、うん、声優の藤原啓二君がさ、
うん、
ある日こうなんつうの、髪がボサボサになったら床屋行ったんだって、
うん、
あ美容院、
うん、美容院
ガシャッと開けた瞬間にもう向こうで、うん、切りたくないな
かっこよくてね、うん、今のがいい、切りたくない、
そのボサボサの髪切りたくないなって、
ね、
自分はそれが嫌で言ってんのに
、まあ、人によってあるよね美容師ってな、
好きだったなあれな、切りたくないな、
そうそうそうそうそうそう、
そうね、何の話だっけ。
そうそう、これ大阪そろそろ言っとこうよ、うん、
11月
11日とね12日、ちょっと平日、水曜日木曜日なんですけど、うん、オープンが7時半多分、ちょっと遅く
スタート、
スタートがね、ごめんなさい、で遅めなので、
うん、
ぜひちょっと仕事終わってからでもね駆けつけてくれるとありがたいです ね、 これ心斎橋のミューズ、これね好きなんですよ俺は。
なんかまあ俺も昔それこそ本当デビュー当時から
やってるじゃん。デビュー当時からやってるね、うん、ライブハウスでね、本当にね、うん、またねこの音響的にもね、うん、俺は大阪のライブハウスで一番好きかな。
そうだね、
うん、
俺も楽屋も好きだね。
楽屋も全てを含めた上で、うん、好きなライブハウスなので、
なんかデビューしたばっかの頃はねちっちゃい楽屋しか使わせてくれなかったけどね、うん、10年超えたぐらいからでかいとこ
使わせてくれなかった。そうそう、すごいでかい楽屋をね、うん、使わせてくれてすごい、うん、快適なんですよ。
そうだね、
うん、だからこの日はもう頑張りたい。
はい、
うん、
まあこのポッドキャストはインターネットインタビューラジオマガジンボイスウェブのサイトからダウンロードできます。
はい、
俺さこの間までさ全てのポッドキャストは木曜日更新だと思って
たんで給料日じゃないんだからさ、
そうなんだよね、うん、そういうとこなんか俺ね真面目なんだよね。
真面目っていうかなんか分かってないよね
そうなんだよ
世の中が変わったってことを、
変わったって最近本当思ってるけどね、
うん、
電子マネーもね、
うん、でもさ孝太郎君あれじゃん、あの、うん、スイカとかさ、うん、あれが出た時に一番最初にさ、
そうでしょ、
手に入れてさ俺のことバカにしたじゃん。
じゃあ巣鴨でさちょっと俺のこと見せてくれって言ってみんなもう初めて UFO 見た時のような顔して
る。そうだよ、だからスーッと孝太郎君通過してってでも振り向きざまに俺にリーダー21世紀だよって言ったんだよなんだこいつって思って俺切符買ったもんね。そうそうそう、150円とかで
今切符買った人見ないでしょ、めったに。
買ってるよ。
嘘、
本当に。
あそう、
俺そういうとこはもうアナログで痛いの。
あれ切符1しか高くつくんだよ。
あそうなの、
ね、嘘で
俺あの21世紀で発言があったから余計にムカついて買ってないっちゃう、
まあね、
はい、
まあそんな感じですよ。
はい、じゃあちょっと宛先だけ、
宛先ね、メールください、
うん、はい、
ブクロ24@voice-web.net。
はい
ね、もう分かりないやつですか。もうい
や楽しかった、
うん、
ね、
ではでは、
はいはい、
Do the download
Do the download